京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域には社会課題の数だけ、その問題に向き合う方々がいます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日のナビゲーターは私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。さて皆さん、本日5月3日、ゴールデンウィークの真っ只中か、今日からお休みが始まるという方もたくさんいらっしゃると思いますが、皆さんいかがされておられますでしょうか。今日はですね、ゴールデンウィークの中でありますが、ちょっとこの30分間、皆さんのお時間を頂戴してですね、私どもの放送ですね、ぜひお聞きいただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、皆さん改めましてこんにちは。今日の番組ですけれども、今日ゲストにお越しいただきましたのは、NPO 法人子ども環境ネットワーク代表理事の大丸洋一さんと、副代表理事の高瀬まどかさんのお二人です。高瀬さんは今日は Zoom で参加をいただいております。私の、お隣にはですね、代表理事の大丸さんに、ご一緒いただいております。大丸さん、高瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、子ども環境ネットワークさんという団体さんですけれども、皆さん1997年、もうずいぶん以前になりますが、京都で行われました COP3、第3回気候変動枠組条約国会議、ちょっと長かったらしいですけど、 COP3 といえば、おなじみだと思いますが、日本の人々のですね、環境に関する意識、まあ、この時点からずいぶん変わってきたのかなというようなことが思いますけれども、なかなかそれ以降もですね、地球の温暖化というものの勢いそのものは止まらずにですね、今においてもですね、温暖化というのは、地球全体のですね、非常に大きな問題ということで、将来のこの地球環境が危惧されていると、まあ、こういう状況にございます。まあ、一方でですね、まあ我々、まあ、この、番組をですね、今聞いていただいている皆さんもそうだと思いますが、やはり次の次世代ですね、これからそこで生活を営んでいく子どもたちにですね、やっぱりしっかりしたものを残していかないといけないという大人の責任もありますし、まあ、子ども自体がですね、どういうふうにその問題を考えていくかということ、ただ今ですね、子どもさんそのものがなかなか、自分たちの生活環境の中では自然離れというようなことがですね、あったりとか、やっぱり社会の中でいろんな問題があってですね、そういったものに対するですね、期待みたいなものがどうしてもこう薄れていっていると。地域の中においてもその人間関係とか、まあ、地域社会の中でのですね、お互いの関係性というようなものがだんだんこう希薄になってきていると、まあ、こういったこともあってですね、まあ、環境保全というようなことに対して、まあ、必ずしも子どもたちみんながですね、興味がある状態ということではないということです。今行われている環境保全の取り組みっていうのは、まあ、地球的規模、全地球的なものからですね、地域社会のローカルなものまで様々ありますけれども、まあ、子どもたちにとってはそれらいずれもですね、自分たちの未来将来を左右する大きな問題であって、やっぱり人任せにできない問題だということを、まあ、子どもたちにもですね、気づいてもらいたいし、まあ、それに向けた主体的な取り組みをしてもらいたいと、まあ、こういうようなことをお考えになってですね、今日ゲストのお二人、大丸さんと高橋さんの子ども環境ネットワークさんはですね、子どもたちが環境への取り組みを行う機会を提供したり、その活動を応援するという取り組みをですね、さまざまな地域で行われています。この番組の中ではですね、こういった活動をですね、ご紹介いただくのと、これから新しく、取り組もうとされているようなことについてもですね、ご紹介いただきたいなと思っております。長々と喋りましたが、さあこれからは大丸さんと高橋さんにいろいろとお話を伺う番です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずちょっと私もですね、全く知らないと恥ずかしいので少し予習してきたんですけれども、皆さんのホームページの方、ウェブサイトを拝見してますと、そこに私たちのビジョン ションというものが掲げられておりました。そこには子どもたちが誇りを持てる将来の環境を自分たちの手で作ってほしいというのが、自分たちのビジョンとして書かれておって、要はそう自分たちの手で作ってほしいと、まあ、普通はね、あの市民活動をされている団体さんというのは自分たちが掲げた社会課題に自分たちが主体となって取り組むというふうなことをねされておられる団体さんが多いんですけれども、こちらの団体さんのウェブサイトの中にはですね、応援するあるいは支援するという言葉がですね、たくさん盛り込まれていて、あくまでも主体者は子どもたちだというふうにですね歌われているということなんですけど、ちょっとその辺のところについて、じゃあ団体はどういったことをされているのかなというふうにも思いますということで、どういう活動をされているのか、どういう、まあ、テーマでですね、どういう支援、応援をしているのかというようなところについて、いろいろお伺いしていきたいと思います。大丸さん、その辺いかがでしょうか。
はい、ですね、我々の活動ですけども、基本的に現在何をするかっていうよりも将来きちんと今やってることがこう続いていけるかっていうふうにちょっと考えてるところです。将来にフォーカスを当てて、
はい、
そこの中で環境がうまくいくかって考えた時に、今やってることが継続するということは今の子どもたちがそれを理解してやってもらわなきゃいけないなと、うん、はい、いうことになってくると思ってます、
はい、
そうすると子どもたちに学習っていうことでこう頭ごなしにこうやったとしても興味を湧かないですし、続けてもらうかっていうのは非常に逆に分からないっていうか、やってもらえない可能性も出てくるということを考えたときに、今のうちに子どもたちに自分たちが何が大好きで何が重要なんだっていうのをこう見つけてもらうということと、それを守ってもらうっていう、守ろうっていうこと の, 自分たちの意識が働くような、そういうことの取り組みを今のうちにしないと将来きちんと環境がこう保てないんじゃないかなっていうような、そういうことをちょっと考えてたとこです。でそれをビジョンとして挙げて、で自分たちで考えて自分たち何をが大好きだったんだろうっていうことで続けていきましょうということで、それをできる取り組みを今してるというような感じ でそこにまず一つ目は、まあ、大好きなものを見つけるための遊びから出てくるような学習会とか、そういうことをちょっと考えているところです。
学習じゃなくてまず興味を持って自分たちがそこに取り組んでいこうという気持ちをまず作るっていう、
そうですね、
まあ、環境をまず作る、まあ、それも一つの環境でしょうけど、まずはそういうような状態を作るっていうところからということですね。
そうですね。
あ、なるほど。もう、いや、興味を持ってもらう、好きになってもらうっていうためには具体的に言うとどういうことやからアプローチしていくわけですか。
好きになってもらうためには、
ええ、
まあ、学習で強制的に勉強しましょうっていうことができれば一番いいんですけど、やっぱりそれだとこうためにならないということになると、うん、子どもたちから自分たちに、やろうよっていうことで声をかけてもらうとっていうこと、一番何がいいんだろうと思ったらやっぱりゲームとかこう楽しい、そうですね、探検ゲーム、それからカードゲーム、いろんなゲーム形式で何かを見つけるっていうようなことをちょっと取り組んでいく方がいいということで、そういうことをやってるところですね。
探検ゲームという言葉が今出てきましたですけども、実際にそういう、自分の身の回りの、いろんな自然環境の中を探検に入っていくんですか。
入ってきます。地域探検ということで、
地域探検、はい、はいはいはい、
やっぱり地域を愛して地域に誇りを持てるようにやっていく必要があるだろうと思ってるんで、うん、狭い中の自分の公園でもいいんですけど、そういうところを探検、みんなで探検しに行くと、
はい、
で探検をして大好きを見つけるんですけども、うん、まあ、虫がいるかとか花が困難があるということをこうちょっとアプリを使ってなんですけども、
はい、
見つけてそのアプリでもって確認し、図鑑で確認しながら、まあ、そのレア度も比較して自分実は何が好きだ、地域には何があって何が好きなんだろうっていうことをもう一回改めて考えるというのが地域探検になりますね。
まあ、自分 もう私もそうですし、大丸さんもおそらくそうだったんじゃないかと思うんですけど、私たちの小さい頃、子供の頃っていうのは昆虫採集とか、だいたい夏休みとかになると虫取り網を持ってもうあちこちこう駆けずり回ってっていうようなことやってましたよね。はいはい、最近そういった姿を見ない、もちろんそういう昆虫が少なくなってきたっていうこともあるけれども、だんだんちょっとそういったものに対する関心がこうやっぱり薄れてきてるのかなという気がしますよね。はい、
子どもの自然離れって先ほど言っていただいたんですけど、はい、子どもの自然離れが顕著に出てきて、やっぱり何だろうな、親とかいろんな環境のあれがあって、はい、そういう汚いものを触るなとか、
うん、
それを持って帰ったら捨てろとか、そういうようなところがちょっと強くなってるところも
あ
って
、
僕らの場合はもうたくさんカゴの中に持って帰って
ですよね。
そうですね、はい、そういうことが今できなかったりとか、まあしてるとこもあるんですけど、徐々に減ってるみたい。
でも子供っていつの時代だってそういうの好きですよね。
その通りなんです、
絶対ね、
はいはい、
だから改めてそういう探検をする機会とかっていうのが提供されるっていうか、そういう場があったらきっとそこには自分たちにのめり込んでいきますよね。
そうです ね、
ね、
前ちょっとやったんですけど、高瀬の方とも、はい、一緒に北海道とか企画してやった探検があるんですけども、その時も虫が嫌いっていう子供がいて、最後はやっぱりこういう虫が大事やとか、
うん、
大好きやっていうことで持って帰ったりっていう例もある。なんか高瀬さんの何かある？
はい、そうですね、最初本当なんか特に女の子なんですけど、
はい、
虫
なんて触れないでしょ、怖くて。
そう、触れないんですよ、
ね、今ね子供たちね
触れなくて、
はい、
でずっと最初はアプリを使って写真を撮る係とかってやったんですけど、はい、まあそれがだんだんこう近くで見て、アプリを通して近くで見ていくと、まあ、興味ってやっぱり持ってるんでしょう ね、 ね、
そうですよね。
で最後にはもう本当に大丸が言った通りに、まあカエルをそのまま手で掴んで返してくださいって、カエルにまで行きます、お願いするような、ね、そんな話もありました。
あ、でもそうやってその虫が触れるようになったりとか、すごく距離感が近くなると、今度その虫の暮らしている生態とか環境とか、そういったところにもやはり関心が及んでいきますよね。
そうですね。
あ、なるほどなるほど、
ここがまさに狙いなんですね。
狙いだ
もんね。はい、最初に自分の好きな全くこう触れたくない虫から、虫だったけれども、うん、その虫をこうが生きる環境ってどんなもんなんだっていうところをこう知っていくと、はい、少しずつ少しずつその環境に対して、
うん、
興味を持ってってくれるっていうようなことを考えて、それでそこに私たちが入って少し学習の要素っていうのが入ってくるっていうような、そんな流れが多いです。
なるほど。まあ、でもその虫から入ろうっていうのはそう試行錯誤の末ですか、それともやっぱり子ども相手だったら入り口は虫だってなったんですか？
子ども相手なんで生き物が大好き。
生き物、
はい、
ああなるほど。
そこが入り口で、
はい、
ただまあ、こういう学習会形式のゲームをやろうと思うと、
はい、
そんなにいろんな範囲の広いとこ行けないんで、
はい、
小さい枠の中で行こうと思うと、そこの中にいる生き物はやっぱり虫とか、
うん、
そういうふうな形になってきてるんですけど、
はいはい、なるほど。まあ、そういうじゃあ今そのいろんな探検っていうのは、先ほど北海道っていう言葉出てきましたですけども、今どういうような地域でそういう活動を展開してらっしゃるんですか？
我々の京都を中心に、
はい、
日本全国の子どもたちをつなごうということでもって動いてるんですけども、
はい、
今は京都それから釧路の子どもたちをお話ができれば、
はい、
同じ自然でも思い浮かべてるのが違うんで、
はい、
話をしたら、
はい、
あ、そんなんがあるんだっていうような気づきですね。
うん、
じゃあこういうふうにがいいのかとか、そこに生きてるものを我々遠い離れたところで何かこう守れるのかっていうような話し合いみたいのが非常に重要だと思ってますし、
はい、
そういうことをまずやろうと、
うん、
でもう一つ舞台にしてるのが、さらに都会の方の、平塚っていうところとか、はい、そういうところをちょっと少しずつやってるような感じで。
ああそうですか、はい、なるほど。
で子供を集めてるっていうそういう状態ですね。
じゃあ後半でですね、その辺のお話ももう少し伺いながら、これから今考えておられる取り組みみたいなこともご紹介していただこうと思いますので、ちょっとここでですね、ミュージックブレイクを挟みたいと思います。今日ご紹介いただきます音楽は何ですか？
スピッツの、
はい、ロビンソン。
ロビンソン、そう。
はい、
すみません。
じゃあお願いします。
はい。
はい、本日ゲストにお迎えしておりますのは NPO 法人子ども環境ネットワーク代表理事の大丸洋一さんと副代表理事の高瀬まどかさんです。前半に引き続いてですね、後半も少しお話を伺っていきたいと思うんですが、先ほどご紹介いただきました、子どもたちをつないでネットワークしてということで、京都の子どもたちと、北海道釧路の子どもたち、あるいは平塚っていうような全く全然こう離れたところの子どもたちをつないでっていうようなお話だったんですけど、どうもその私の頭の中には釧路といえばあの広大な釧路湿原という大自然が浮かんできてね、まあ、京都の街中の環境なんかとは全然違うなと思うんですけども、いやどういうふうにつながるのかなっていうのがちょっとピンとこないんで、もう少しご説明いただけます？
わかりました。ですね、一番の大元なんですけども、あの釧路湿原の方っていうのは、
はい、
あの例えば温暖化のために、ソーラーを建てますと、ソーラーをやりましょうと言ったら、はい、ソーラーを建設する部隊っていうのが釧路なんですけども、
はい、
でも使う方は京都であったり平塚であったりっていうことは、ソーラーを使うことは善であるっていうふうに京都の子供たちは思っちゃいますけども、はい、
実
は
ソーラーがあるから自分たち電気使えるんだ、
そうですね、これでエコどんどんやってんだって、ね、はいはい、思いますけども、実際には釧路の方ではソーラーを使う、あの電力を作るために自然破壊が起こってソーラーを建設されていくということで、子どもたち同じ子どもでソーラーって言ってもその見方が全然違うと言った時に、どうあるったらいいんだろうっていうのはやっぱみんな子どもたちで話し合いをして、やっぱこうした方がいいんじゃないかというふうなことをみんなで考えようっていうのがつなぐっていう話です。
それぞれのローカルな視野じゃなくて、もっと視野広げたらそういうあの視点が違うとこういう見方もあるよっていうのをお互いに共有するということですね。
は
い
は
い、
ですので、あの我々の中でやったあの釧路と、京都の子どもたちでやった時には、はいはい、ソーラーはやっぱり自然破壊があるだろう、
うん、
京都ではソーラーを使う方がすごくいいことやと思ったけども、
はい、
いや建てるところ、例えばあの街中の家の上に置くべきやというような結論は持ったりとか、ちょっとブラッシュアップされていくっていうのは目の目で見てきてるんで、こういう活動っていいんじゃないかっていうふうにちょっと思ってる。
なるほど。単に一元的にソーラーはクリーンエネルギーだからいいんだっていうことだけじゃなくて、
そうです
ね、もうちょっと別の視点が子どもたちの中にも生まれるということですね。
は
い
は
い、
この辺はもう高瀬の方がいっぱいいろいろ持ってるんで、はい、ソーラーはそうだよね。
そうですね、はい、あのちょっとソーラーの問題っていうと結構ややこしいイメージがあると思うんです。あの利権とか、なんかあのね、あのでその再エネはいいと言われてるのに実はっていうような環境破壊がちょっとややこしく、大人の目点で考えるとすごくややこしくなるんですけど、まあ、その釧路と京都の子どもたちの話をやした時に、結局子どもたちってもっとすごく考えがシンプルで、あの仲いい、あこのみんなのために何ができるんだとか、その自然は壊しちゃいけないよねっていう、もっとこう、もっとこうすごくこう分かりやすいことの中で会話ができていくから、
うん、
あのもっと大人よりも前向きな、
はい、
あの提案とかそういった部分がこう出てきてくれてたんですね。はい、で、その釧路の問題ってさっきもちょっと大丸話した通りに、そのやっぱり使うエネルギーを、我々が使うエネルギーを作るために、まあ、そういう問題が起きてるんで、
ええ、
もっともっとこの問題を子どもたちが知っていったら、そういったあの大人では解決できないようなあのことが実はできてくるんじゃないかなって少し期待をしてるような形です。でこのままいくと、あの解決も何もできないでいくと、実は5年後には、まあ、大阪市1個分ぐらいの面積の、あの森林が壊されて、建てられていくんじゃないかっていうふうに言われています。
ああ、それに対して子どもたちは どういうふうに言ってるんですか？それはダメだと言ってるわけですか？
そうですね、この話をまずすると必ずそれは良くないね
っていうね、そりゃそうですよね、
はい、あのもう生き物は大事にしなきゃとか、あの困ってる人がいるならそれはどんどん進めちゃいけないよねとかっていうのは、まあ、あの京都もありまして平塚っていうところも、ところでやった時もそんな話がすごく盛り上がって出てきました。
なるほど、まあ、平塚っていうのはどっちかというと、まあ、北海道に対してはよりも京都に近い、居住環境というか自然環境にあると思うんですけれども、そうでもないんですか。
平塚ってあの
神奈川県の平塚市ですよね。
平塚市ってところ
ですよね。
はい、あのそうですね、あの、まあ、いわゆる湘南エリアっていうところで、はい、あの海が近いところなんですけど、まあ、京都みたい、まあまあ、京都よりは比較的そうですね、近いのかもしれない。
まあ、大自然の中ではないけれども、まあ、まあそれなりに自然もあるようなところって感じなんですかね。そうですね、
はい、
まあ、あの京都でこのラジオ聞いておられる方、あんまり平塚と言われてもどんなところかっていうのがね、行ってこないと思う
ので、サザンオールスターズの生まれた町の近くです
湘南の近くなるほど。ウミガメがいるんですよ、ウミガメ産卵地っていうことは、やっぱりそれ知って大事やっていうことを、それからどうしたらいいかっていうのを子供たちはやっぱり考え始めるんで、
あ、なるほど。
そのウミガメと向こう側の大鷲、はい、が全く違うようで、あ、どうしていいんだろうっていう、こういう話ができると、
あ、接点でができてくるんですね、
はい、はい、だみんなで何したらいい、
なるほど、あ、そうですか。ということで、一つところの子どもたちだけでじゃなくて、いろんなそういうあの、まあ、環境というか、あのにある人、子どもたちが集まることによって、新たな視点とか新たな価値観みたいなものがやっぱ生まれてくるということですね。そうですね、はい、なるほど。今はそういういろんなところの子どもたちをネットワークして、子どもたちのそういう気づきとか、新たな価値観みたいなものを作ってもらうという活動を、まあ、非常にこう大切に行っておられるということですか。そうですね、なるほど、まあ、それはこれからもそういう活動を続けていかれるんでしょうけれども、さらになんかもう少し新しい仕組みをですね、取り入れていかれようとされているということを伺いましたが、ちょっとそこをご紹介いただけますか。
はい、今ですね、その子どもたちが楽しんで学習をしてもらうということで、はいはい、まず導入のとこですね、特に勉強するっていう感じじゃなくて、カードゲームをしましょうということでもって、子どもたちを誘って、
はい、
楽しい、カードゲームを作ってみんなでもってやるというところを、導入として今作って始めたとこです。
うん、
で、まあ、それが終わった後に、先ほど言った地域探検クエストっていうようなゲームをやって、
はい、
でその中で地域の中で見つけた生き物カードを作るみたいな、そういうようなステップでいくんですけども、まずスタートとしてこの、環境カードゲームっていうのを今開発っていうか作って動いてきたところです
。はいはい、
で実は開発のスタート時点っていうのは、はい、高瀬の方がいろいろと考えて、オンラインゲームとして最初は考えてスタートした部分があって、
はい、
で、最初子どもたちをたくさん輪を広げたいということで、
はい、
どうやったらいいんだろうと思ったら、やっぱゲームが入ってきて、それも、うん、わざわざ場所のとこに集まってもらってやるんじゃなくて、自分たちで楽しいゲームをどんどんやってもらって、はい、どんどん参加してもらおうってやったんですけども、オンラインゲームを作るってすごく大変で、お金も労力もかかるということで、はい、内容をじゃあまず楽しいものかって確認しなきゃいけないね。でそのストーリーの部分を作るのにカードゲームでもって評価しようということで今回着手したっていう感じです。
なるほど、じゃあカードゲームは最終形じゃなくって、はい、まずはそれを送り出して、その評価というか反応を見て、まあ、最終的にもしできるならばオンラインゲームみたいなものにも発展させていこうという、はい、そういう絵を描いてらっしゃるということです ですね。でもまあおっしゃられたように、まあ、そこに至るまでにはかなりいろんな資金も必要になってこようかと思いますけれども、そういったものについては子どもたちに参加費いただくわけにもいかんでしょうし、どういうふうにされてるんですか。
そこは全部無料で今提供してますんで、
はい、
地域に沿った形の学習会というのを一応企画をして、で地元の方とやってるということで、はい、この辺は高瀬の方が 担当してやってたんで、
はい、
簡単にちょっと。
ああそうですか。じゃあ高瀬さんにですね、その辺のどうやってお金のやりくりしてるのか、やりくりしようとしてるのかとかも含めてちょっと簡単にご紹介いただけますか。
お金のやりくりですか。
はい、じゃあそれに行きましょう。
そうですね、お金のやりくりは、まあ、かなり厳しい台所事情ではありますが、はい、まあ、いろいろな企業の皆様の助成金とかを使って、本当にたくさんの、私どもの団体はとにかくたくさんの子どもたちはまず広く浅くこのネットワークに参加して、京都の環境だったり、あるいは釧路の環境だったり、さまざまなもの環境について興味を持ってもらいたい、参加をしてほしいので、かなり無償で、広めてさせてもらってます。で、はい、今やってるのが子ども食堂さんで、何回か学習会をさせていただいてるんですけれども、まあ、子ども食堂さんの方で例えば食育をやりたいとか、そういう、まあ、ご要望を聞きながら、それと合わせて環境ゲームをどうやってつなげていくかっていうところを、やっております。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、まあ、そういう形でね、無償でいろんなことを提供していこうということですけども、まあ、それにあたるっていうのはやっぱり資金が必要ということで、今団体さんの方ではですね、クラウドファンディングも行っておられるというふうに伺いました。クラウドファンディングについては、もしご協力いただける方がいらっしゃいましたら、これはホームページと、あと SNS、何をやってらっしゃるんですかね。
あ、ホームページ、我々のホームページと、はい、SNS の方でも、
Facebook ですか。
あ、インスタやね。
あ、インスタも Facebook も両方やっております。Facebook の方は直接リンクが貼ってありますので、はいはい、そこからご覧いただければ。
なるほど。はい、子ども環境ネットワークで検索いただいたりですね。
はい、その通りです。
はい、そちらの方からですね、このクラウドファンディングのサイトの方にもお入りいただくことができますので、ぜひ多くの皆さんにですね、ご協力をいただければなというふうに思っております。ということで、時間の方がいっぱいいっぱいになってしまいましたので、まだまだお聞きしたいことあるんですけど、それはまた次回に、繰り越すということで、今日はこれでですね、皆さんのからのお話ご紹介は終了させていただきたいと思います。大丸さん、高橋さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NPO 法人子ども環境ネットワークさんでした。はい、ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同、連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。